Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。
皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人、3月4日第49回目の放送を西宮北口のつながりっちょラジオから放送いたします。パーソナリティは私水野恵子と
亀井恵子の
ダブル恵子でのお届けとなります。昨日3月3日でしたね。ひな祭りですよ、はい、ひな祭りでしたね。桃の節句でしたね、はい。女の子のね、いる家庭ではひな人形飾ったりとか、ちらし寿司ね、食べたりとか、お祝い皆さんしましたでしょうか？
はい、水野さんのところもね、なんかお嬢さんいらっしゃるので、
はい、はい、なんかそうですね、少しお祝いをしましたね、
はい、少し
だんだん質素ね、なりつつありますけれど、
はい、
私ね、ちょっとひな祭りの由来をね、調べてみたんですよ。いくつか説はあるみたいですけど、中国でもともと行われていた上司っていう節句らしいですよね。
はい、
なんか邪気や厄を払うための行事で、人形にね、自分のこの邪気を移して川に流す流し雛っていうのが行われていたそうで、だんだんとこれが川に流すんじゃなくて家にね、飾るようになったなんていうのが書いてありましたけれどね。なんかあれですよね、亀井さんの昔の思い出とかあります？
はい、なんでそこに昔がつくんでしょう
今でもいいですけど
そうですね、今はもう飾らなくなったんですけど、子供の頃はあの私ウィマゴだったので、7段飾りの、
おー、ゴージャスですね。
そうなんです、お雛様を飾っていただいて、うんうん、でなんかお祝いした思い出があります。
ね、やはりだんだん豪華になってくるけれど、ここがうちなんかも2段なんですけれど、コンパクトになんかしまえるようになっていたりとかね、やはりあの年々少しあの飾る場所がね、
そうですね、
なかったりとかね、
はい、
まあ、ただもう3日過ぎましたのでね、ひな人形も片付けないと今度お嫁に行くのがね、遅くなるジンクスもあるみたいですので、皆さん1週間めどに片付けた方がいいですよということですね。さあ今週は、一生お金に困らない生き方というところをテーマにお話をしていきたいと思っております。これね、ちょっと本屋さんで見つけた本をネタにあのお話をしたいと思います。さあ皆さん30分ぜひお付き合いください。輝きたい女性を応援する、
目指せマネー美人。
はい、今週は一生お金に困らない生き方ね、こんなところをテーマにお話をしていきたいと思いますが、
はい、なんか素敵なタイトルですね一生にお金困らない。
実はね、この間本屋さんに行ったんですよ、
はい、
で今本屋さんに行くとお金の増やし方とかいっぱいあるじゃないですか。
たくさんありますね。
その中でなんか私の目にふって止まったのがこの本だったんですけれど、はい、一生お金にも困らない生き方、心屋さんの本、
はい、うん、あの心理カウンセラーの
やつですね。はい、そうなんです。で、あ、なんかちょっとこれを元にね、あの私と亀井さんの方でお話ししていきたいなっていう思いで今回取り上げてみました。
はいはい、
2月は、3月ですね、マインド月間じゃないですけれどちょっとお金について 増やすとかね、はい、なんかNISAとかイデコとかそんな話もずっとしてきましたけれど、ちょっとマインドについて触れていく結果にしたいなと思ってます。
はい、
はい、なんかね、老後2000万問題とかね、老後不安という以前にやはりここをまず知っていただいた方がいいのかなっていうところですね。
はい、まあ、基本的なところですね。はい、
うん、上さんもね、この本読んでいただいたんですけれど、はい、どんなまずは率直感じ方をしました？
はい、まず書き方が優しいので、うん、すごく読みやすかったっていうのがあるんですね。でその中で、まあ、私たちはお金を貯めましょう、増やしましょうっていう話をしてるんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、お金は貯めるだけではなくて本当に有意義に使ってお金を回していきましょうという、うん、まあ、循環っていうところ、
ね、
はい、が結構分かりやすく書いてあったので、うん、まあ、そこ面白いなっていうふうに思いました。
お金が循環すればあえて溜め込まなくてもいいっていうね、
はい、
そんなところですね。
そうですね、お金は天下の回り物っていう形で、うん、また帰ってくるっていうね言い方がされてましたけど、
うんうんうん、そうですね、なんかこのお金がほとんどね欲しいかどうかって聞くと皆さん欲しいって答えるじゃないですか、はい、でもお金で何買いたいって聞かれたらどうです？
ちょっと困る方多いですね。
うん、
うん、だからなんか何が買いたいからお金貯めるって聞いても、うん、ちょっと将来不安だからっていう答えが返ってくることがやっぱり多いですね。
うん、その中でやっぱ本当に欲しいものってその お金ね、本当お金ってそもそもお金って紙切れですもんね。
はい、
ね、硬貨だったり紙切れだったり、まあ、そのものではなくお金がたくさんある時の安心感、こんなことがね本にも書かれていましたが、
はい、
皆さん改めて考えるとどうでしょうかね。お金がたくさん欲しいのは何のためかっていうところですね。
そうですね、でも本当にたくさんあったら何が本当に買いたくて、うん、何に使いたいのかっていうところをね、うん、考えていただけたら
買えるなんか選択肢は増えそうですよね。
そうです ね、
はい、たくさんね思うときに買えるっていうね自由な選択ができるというところもいいですけれど、まあ、この本を読んでいくと最終的にはお金をどんどん回して流れを作ると、だから自分もどんどんお金を使っていくとじゃんじゃん入ってくるよという本が内容書いてありました。
そうですね、じゃんじゃんじゃんじゃんって
じゃんじゃん入ってくるってね書いてありましたけど、はいはい、ね、そんな中で日本人のお金の価値観、ここが、本の中では癖っていうことを書いてありますけれど、思い込み、これがやはり日本と、いわゆる他国、世界の中で感じ取れるところが違うんじゃないかなってどうです？
はい、そうですね、なんかこうやっぱり日本人って何でしょう、私も小さい頃からちゃんとお金は貯めときやっていうふうに、まあ、親に言われて育ってきましたし、こう何か使う時も結構なんか節約っていう感覚で使ってきましたし、うん、何かあんまり自ら出すっていう、うん、そう意識がないような形で育ってきたっていうのがあるので、うん、やっぱりその国自体の、まあ、習慣であったり考え方であったり、あとやっぱり育ててもらったその親の考え方であったりっていうところは結構大きく影響してるんではないかと思います。
そうですね、親の影響もありますよね。
はい、
そう、すごく印象的だったのがその楽してお金儲けをしている人を見てどう思うか、
はい、
ね、なんか楽してどんどんどんどんお金が入ってくる、苦労して働いてるわけでもないのに入ってくるお金を見てどう皆さん感じますかね。
はい、ね、ここもちょっとね、はい、難しいところではありますけど、はい、よくね、うん、楽してお金なんか貯まれへんとか、うん、ね、儲けるお金はそれはどうやっていうふうに言われたことがね、うん、やっぱりあるし、そういう感覚でずっと育ってきたっていうのがあるんですが、
これをなんか良いとか悪いとか、悪いってなんかイメージがね良くないって思う人っていると思うんですよ。
はい、
ね、なんかその場合ってこのお金の否定的な価値観があるとその人にはお金は寄ってこない。
はい、
ドキドキドキですね。
そうです、そうです、だからお金を儲けることがなんかあんまり心よく思ってなかったりとかすると、うん、結局やっぱりお金もちゃんと回ってこないし入ってこないので、うん、に、まあ、逃げていくっていう言い方もされてましたよね。
そうですね、だからそのねお金儲けをしている人が、まあ、最終的に、出口では、出口というかね最終的に寄付してる、じゃあその寄付のお金はいいかね悪いかね、そこの判断ってね実はつかないっていうこと
だ、ね、そうですね、難しいですね。だからどういう形で儲けたお金かによって人っていいお金悪いお金って判断しがち でも仮にその寄付をすると、やっぱり寄付するっていうことはすごくやっぱり役に立ったりとか、うん、で助かる人もいらっしゃるかもしれないので、
そうでね、ここでなんか面白いデータがあって、はい、日本人の、どのぐらい寄付をしているのかっていうね、
はい、
データがあったんですよ、
はい、
まあ、これが本にも書かれてるんですけれど、1年間で、日本人の成人男性がどれぐらい寄付をするのか、
はい、
平均寄付額が、1年間で2500円、
うん、はい、
まあそんなところですかね、
かな、うん、って思います。
アメリカだとどれぐらいだと思います？
アメリカだったらそうですね、1万円ぐらいですか ね、
これね、平均すると13万円なんです。
一人平均ですね、
一人平均、はい、まあでもね、中には一部大金持ちの方もいるかなって、そこはなんか除いている、一般のアメリカ人の平均が13万円、そうで、それをもとにだからすごい差があるわけですよね。人口の中の 3% ぐらいはね、アメリカ人は寄付をしているのに対して、日本は 0.08% と、すごく少ない、
うん、はい、
でこの中で日本人は自分のお金を減らしたくない国民、損したくない、お金を手放したくないとかね、そういう価値観があるって言われているんですよ。
はい、もうやっぱり出してしまうと減ってしまうっていう、思ってしまうんですね。
だからそこを要するに変えると、随分お金の流れは違うよっていうことが書いてありました、
はい、
ね、そんな中でじゃあどういうふうに考えていったらいいのかっていうところをね、話していきたいなと思うんですけれど、
はい、
お金が要するになんかどうです、使ったらなくなっちゃうっていう恐怖感って
やっぱり正直ありますね、
ね、はい、でもお金があるんだって考えると入ってくるようになるらしいですね。あるんだ、自分にはお金があるんだ、
あるんだ、今あるんだっていう、
なんやそれ
そう簡単にね、すぐにはちょっと思えないところがありますが、そうそうそう、
でもこの自分にお金があるっていうふうに認めると、要するに、まあ、お金の執着がなくなる。
なるほど、はいちょっと考えてしまいますけど、はい、
うん、まあ、これ言葉がお金があるっていうことは、まあ、ちょっと変え、見方を変えると自信があるっていうことにもなるかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、確かに、まあ、この後多分出てくるかと思うんですけど、うん、まあ、自分の価値はどれくらいっていうね、うん、話も書いてありましたから、うん、その自分の価値を認めると、うん、まあ、その自分に対して自信がついてくると、うん、まあ、お金があるってい う、 こう考え方に変わってくる、
うん、そうですね、それが存在給っていうことですね、
はい、まあ、あまり聞き慣れない言葉ですけど、
聞き慣れない言葉ですね、
はい、
存在する、ね、存在する給与っていう、ね、はい、漢字では書くんですけれど、これは頑張って働かなくても、いわゆる価値を提供しなくてももらっていい金額なんですって。
はい、私も本読んだ時にちょっとこれに衝撃を受けました、うん、
気になりますよね、
はい、気になりますね、はい、
じゃあちょっとここの気になるところで一曲を挟んで、はい、後半ね、またお話をしていきたいなと思っております、
はい、
じゃあここで一曲ですね、カーリー・レイ・ジェプセンの、ディスキスをお聴きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
カーリー・レイ・ジェプセンのディス・キスをお聴きいただきました。
はい、この曲は何か思い出があるんですか？
結構ね、この、 あの人の曲、目指せマネー美人のね、はい、曲に入って、
そうですね、う
ん、なんか女子力を上げる、ね、メンタルアップの曲ですね。
はい、
はい、っていうところでですね、前半は、お金、一生お金に困らない生き方の本をね、元に、マインドっていうところね、ちょっと、はい、淡々とお話ししててねうーんって思った人もいるかもしれないですけれど、ね、はい、ちょっと存在級っていう話出ました。
はい、
皆さんちょっとイメージ湧くかな、湧かないかな。要するに、まあ、寝たきりになってももらえる金額なんですよ。
あ、そうです。私この部分を読んだ時にね、うん、ちょっと自分の中ですごい衝撃が走ったのが、うん、もしあなたが寝たきりになって、でもしあなたが誰かの世話になって何の価値も与えず人に迷惑をかけていた状態だとすると、うん、あなたはいくらの価値があると思いますかっていう質問があったんですね。
皆さんいくらだと思いますか、ご自身の価値は。はい、
そうなんですよ。で、私ね、それだったら価値がないわと思って、自分は0円っていうふうに頭の中で思ったんですよ。うん、で読み進めていくと、まあ、0円の方もいるかもしれないし、うん、10万円の方も100万円の方もいるかもしれない、
う
ん、それは
って違うのね。
そうです、そうです。それはあなたの、なんかその、価値観であり、お金の癖だっていうふうに書いてあったんですね。
だから、まあ、ここが一番大事って書いてあったんですよね。はい、
そうです、
実はね、はい、自分の要するに価値はいくらなのかっていう、ここは人に指摘されるものではなく、自分が要するに感じるところっていうところですよね。
そうですね。だから生まれ育った環境とか親の考え方とかっていうのが、やっぱり知らず知らずのうちに、うん、まあ、自分の中にあるっていう、うん、で、まあ、そこをちょっとなんかこうマインドをね、あの前半でありましたけど、マインドをこう変えていくっていうところが大事ですねっていう、
ね、多分でもね、どうでしょう、リスナーの皆さん、存在級イメージ湧きますかね。私も最初やはりちょっと低いですよね、はい、イメージがね。だって自分が働かなくてもいくらお金入ってくるんだろう、そんなね入ってこないわ。でも例えで書いてあったじゃないですか、猫はとかね、はい、
そうですそう、猫がね餌を、うん、あ、例えばそういう状態でお金をいただくと、うん、あ、なんかすいません、悪くて申し訳ありませんって思ってしまうけど、うん、猫は普通にご飯をあげたら当たり前のように食べるっていう、うん、ね、そこが猫の存在級なんですよ ね。
それでもね、やっぱりそこに存在の価値があるから、はい、そこに、ね、存在級っていうものが どれぐらいなのかっていうのが分かるっていうところですね。
はい、
まあ、ね、この中でもお金って労働の対価じゃない、なんか私たちってちっちゃい時にどうです、なんか頑張って働いたらそれがお給料だったり、ね、そういう風な学びって親からありましたよね。
ありましたね。お手伝いしたらこれだけね、うん、お小遣いあげるみたいなね、うん、そういうところもありましたし、
だからなんかその自分のお金をもっと増やそうとすると頑張って働いちゃう、頑張って頑張ってね、頑張って働いちゃって、そうそう、もっともっと、でも実はこれって、それによって頑張って働いても要するにお金持ちにはなれないですよね。
はい、ね、
難しい。
はい、そう、実際そうなんです。ちょっとこれ難しいですね、うん、まあ、この方が心理カウンセラーっていう観点っていうところも、まあ、うん、あったんですけども、まあ、こういうなんかお金が入ってくるのはやり方ではなくてあり方っていうふうにも、うん、
自分の要するに、まあ、価値観だったり、そうですね、まあ、どういうふうな考え方をするのかっていうところですよね。だから、まあ、その中で、子どもの時のこの親からの教え、教師からの教えとか、自分がね、やっぱりこの価値観を変えていくと少しお金をもっと回せる、お金が入るようになるっていうところですよね。じゃあどうしたらいいのか書いてありましたね。
はい、
本ね、
はい、書いてますね。
4つですね。
4つ書いてます、
ね、なんやなんや、
そう、もうそのままかっていう感じですけど、ね、
はい、まず1つ目、
はい、
お金は空気って書いてありました、はい、
そうです。だから空気って考えると、まあ、空気を溜め込むことってできないし、うん、自分だけその空気を囲い込むっていうこともできないので、うん、まあ、お金もそういうものですよっていうね、うん、考え方、
溜め込まずに流す、
はい、
回していく、買い物をするっていう時も、ね、最終的にはそこにいる方の、ね、お給料だったりとか、 そもそも生産している人だったりね、お金は回ってるということですね、
はい、
空気ね、まあ、だからなんだってあるわけ
で、でもその考え方結構ね、よく分かったんです、うんうんうん、そうだなって、こうやっぱりお金ってこう自分のものでこう囲い込んでしまいっていうところがあるんですけど、やっぱりその空気と同じ感覚、うん、であとはそれがイコール愛情っていうのも書かれてましたね。あ、
そうですね、うんうん、確かに。さあ、じゃあ今度2つ目、
はい、
今度は自分を認める、
はい、
豊かさを受け入れる存在になるっていうことですね、
はいはい、こう自分は豊かさを受け取れるんだっていう存在っていうことを、うん、まあ、自分で認めることが大事、
うん、なんか自分の例えばいいところをピックアップしたりとかいうのも一つ参考になりますかね。
そうですね、はい、だからこれが多分自信、自分の自信につながっていく部分になっていくんではないかと思うんですけどね、うん、
周りの人とかね、例えば自分に対していいところをちょっとピックアップしてもらったりね、はい、なんかそういうのもいいかもしれないね。
そうですね、なんか10個言ってみたいなね、う
ん、で豊かさ、要するになんかもらえるものがあるときに、あ、いいよいいよっていうのではなく、ここを受け入れるようになる、はい、じゃあ今度は3つ目ですね、
はい、
これはすべての、まあ、ものだったりすべてのことを受け取る、
はい、
なんじゃこれ、
はい、ね、そうですね、まあ、欲しいものだけを受け取らない、うん、っていう風に書かれてましたね。だからこうなんか選んで、私たちはやっぱり何かこう受け取るときに選んでしまう、自分の欲しいものだけ受け取る、うん、でこれはもういらないですっていう、自然になんかこう分けてる感じでいろんなものを受け取ってるみたいなんですけど、
例えがねすごい分かりやすかったんですけれど、はい、例えば結婚したいけれど縛られるのが嫌、
はい、
これもね一部だけですよね。
そうですね、
で自由が欲しいけれど寂しいのは嫌とかですので、この一部だけではなく、これを一部をやっぱり嫌だと思うと全てが入らないよっていうことだから、まあ、全てを受け取れるっていう、受け取れるようにするっていうことですね、
はい、
受け取るようにするか。さあ4つ目は、豊かさを受け取ったら出す、
はい、
うん、お金は天下の回り物っていうことね、はい、さあ1,2,3,4 どうでしょう、皆さんちょっとイメージ湧きましたでしょうかね。この中でなんか行動するにはこんなのもありだよっていうのが最後書かれてましたね、
はい、
亀井さんがぜひ実行したいと言っていることですね。
あこちらに行きますね、はいはい、そうです、
それはなんか神社ミッションって書いてありましたね、
はい、そうなんです、あの神社にお参りに行って、で、まあ、これは自分がこう出せる金額っていうのかな、まあ、そこのところには例えば1万円のなんか、ものを差し出すっていうふうに書いてあったんですけども、まあ、お賽銭ですね、う
ん、なんか今まで自分が人生において感謝を表す金額って書いてありましたね、
はいはいはい、ありまし
たね、1万じゃなくてももっと多くてもいいらしい
そうなんです、そうなんです、で私は今まで神社に行った時にやっぱりこう5円がありますように、52円がありますようにっていう、なんか5円とか50円しかこうお賽銭をあげたことがない私が、うんうん、まあ、この本を読みまして、そうお金がちゃんと回ってくるようにしようっていうので、ちょっと1万円のお賽銭を、
うん、していこうかなと、はい、
普通主の神様にしようかということをちょっと決心しまして、
ね、どこでもいいって書いてありましたね、
はい、
自分自身がその出すっていうところが大事っていうことですね。さあ皆様、少しイメージ湧きましたでしょうかね。まあ、この本自体はね、一生お金に困らない生き方ということで、あの本屋さんとかね、アマゾンなんかでも売ってますので、もしね、興味ある方なんかはチェックされるといいかなと思います、どうでしょう、亀井さんの中で1から4つの中の項目、自分の中でこれが一番なんかピンときたっていうところあります？
あ、そうですね、やっぱり自分を認めるっていうところ、うんですね、その存在級が0円だと思っていた自分をちょっとこの本を読むことによって少し認められた気がしたので、うん、まあ、本当に何でしょう、人って自分を認めることってなかなか難しいかもしれませんけど、まあ、先ほどね、いいところ言ってみたいなところから認めるっていうところをちょっとね、実行していただけたらいいのではないかと思いました、う
ん、さあね、まずはじゃあ自分を認めて、そして、お金をまあ回していくっていうところでね、いずれお金は循環して入ってくるっていうところが少し伝わったら嬉しいかなと思います。ということでね、はい、以上となります。
FM ギグ、
輝きたい女性を応援する
目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか。今回ねちょっとマインドということでね、はい、しんみりと
そうですね、
けれど、
はいはい、なんかちょっとね伝わりにくい部分もマインドなんであるのかもしれませんけど、うん、あの本当に何かこうちょっとねこうお金っていうのって人によって価値観が違ったりとか、うん、考え方が違ったりしますので、
そうですね、
はい、なんかこうね参考になっていただけたら嬉しいと思います。
はい、で今回お金ってね、そもそもお金ってっていう言葉ちょっと発しましたけれど、
はい、
少しあの宣伝です。
はい、はい、どうぞ
あの私とあの FP の先輩とかね仲間と一緒にあの出した小学生にも分かるお金にまつわるそもそも辞典を、平成27年度かな出したんですけど、じわじわとねあの売れていたみたいで、はい、増版になりました。
おめでとうございます、
はい、そしてすごい嬉しかったのが、あの小学5年生の国語の教科書のね最後の巻末の紹介本の中に選ばれたの。
あ、すごいですね。
わーありがとうございます。というところでね、あのよかったらこちらも Amazon でチェックいただければと思います。
はい、
はい、で、最後イベントの案内です。第3木曜日は目指せマネー美人の日ですので、3月は19日午前中がまあカフェ形式で、夜が、セミナーのねあの会議室でセミナーという形でね、はい、やってますので、またよかったら、チェックいただければと思います。過去の放送なんかも YouTube の今はね目指せマネー美人チャンネルなんかでアップしてますし、このセミナーなんかのね案内もこちらの方でもね案内をしていきたいと思ってますし、また Facebook ページとか LINE アットなんかでも、こちらもアップしておりますので、ぜひチェックいただけたらと思います。合わせてリスナーの皆さんの気になるお金の悩みとか、私はこんな風にしたいよっていうねコメントなんかもたまにねお寄せいただく方もいますので、そうですね、はい、またねこちらの方もどんどんあの案内をしていきたいと思ってますので、ぜひチェックいただけたら嬉しいです。この番組は女性が前向きにそして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。